キドリマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は2024年最初の楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
2024年スタートいたしました。
はい、もう正月から災害や何やらでえらい年になってましてですね、今年は大いなる不安定の年じゃないかという気がなんとなくしとるんですけど、まあそう言いながら今日日経平均高かったのは、
はい、今日は700円近い上昇になりました。
恵比寿天井と言いましてですね、東海恵比寿までは高いとそうならないといいですけど、
2月ぐらいってことですよね。恵比寿、
東海恵比寿って今やっとるんですよ。
そうなんです、
ね、何を言ってる
か変なこと言っちゃった、ごめんなさい、忘れてくださいね。では本日のゲストをご紹介します。楽天証券経済研究所チーフエコノミスト片後信康さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ片後さん、注目されていた12月の金融政策決定会合を通過しまして、またちょっとね1月に入って環境変わってくるかと思うんですが、
まあ地震がですね、やっぱり元旦からやっぱあの日本銀行、中央銀行ってもともとその、 販売してる現物ってお金じゃないですか、
ね、
お金を発行してる銀行なんで、そのお金を被災地の皆さんつつ裏裏とにかくお届けするっていうことが特に災害時はもう最優先課題なんで、
というと政策の変更はないと、
もう今ちょっと引き上げ方向というのは無理ですね。
だけど私はねお届けするのはいいんだけど、能登の支援金っていうのは少なすぎるんじゃないか
な。少ないですね、
ちょっとびっくりしてるんですけどね。なるほど。そうすると今週あたこさんなんかはい、トーシルのレポートにえらく衝撃的なレポートを書かれてたんです
いません、びっくりさせるつもりないんですけど、
FRB が債務超過に陥ってるんですね。
FRB は債務超過だし、もうリバースレポートで大損毎日してますけど、日銀も果たしてそうなってくるのかと。でそうなった場合に中央銀行でどうなるのか、
それは本編で詳しく伺っていきたいと思います、はい、ではここで番組からのお知らせなんですがいくつかあります。まず1月15日月曜日の夜7時30分からマット今井こと今井正人さんによります新春生配信セミナー、マット今井今後の為替相場を大胆予測を開催いたします。2024年の為替相場の見通しを詳しく解説していただきます。このセミナーですが、事前のお申し込みなしでどなたでも無料でご参加いただくことができます、ぜひ皆様ご参加ください。詳しくは楽天証券のホームページご覧ください。そしていよいよ今週日曜日1月14日、今週日曜日1月14日新春講演会2024ようこそゼロ時代の資産作り開催いたします。石原潤さんとエミン・ユルマズさん、そして私大里清が、お昼の12時よりお昼の12時より円安円高2024年の為替と題しまして、セミナー講演を開催いたします。石原さん、日曜日ということでもう間もなくですね、
これが終わらないと気が楽にないなという話でですね、
はい、
まあ今年の相場非常にね私荒れると思ってて、
大いなる不安定っておっしゃってましたからね、
ルービニさんがダボス会議行くくらいですから大いなる不安定の年になるんじゃないかという話なんですけど、まあだいたいまあこういうことだけは抑えておかなきゃいけないなということをね、まあエミンさんとの対談の中でまあお伝えしたいと思ってるんですけど、
また午後1時30分からこちらは会場にお越しの方限定となりますが、もっと深掘り円安円高2024年の為替と題しまして、ミニセミナーを行ってまいります。会場にお越しの方はですね、ぜひこちらのセミナーにもご参加いただければと思います。そして当日会場のベルサール渋谷ガーデンにお越しの方ですが、 FX ブースにて楽天証券のスタッフにスマートフォン向け取引ツールアイスピード FX のアプリ画面をお見せください。抽選で50名の方に人気講師のサイン本プレゼント抽選会を行っております。石原潤さんの最新ゼロからわかる FX チャートの基本と儲け方、 またエミン・ユルマズさんの夢をお金で諦めたくないと思ったら一生使える投資脳の作り方のサインもこちらをプレゼント、どちらかプレゼントいたします。ベルサール渋谷ガーデンにご来場の際はぜひ FX ブースお越しください。そしてセミナーなんですが、この新春セミナーなんですが2時35分からは、アタゴさんもご出演されるセミナー講演があるということですね。
フル回転ですね。
年下だ。
人使いあら。
世界経済どうなるの会議ということで、堀子さんそれから加藤さんとご一緒されるということですので、ぜひこちら楽しみになさっていただきたいと思います。
これは濃い対談ですね。
本当ですね、楽しみですよね。ぜひいらっしゃっていただきたいと思います。新春講演会2024ようこそゼロ時代の資産作りにご参加いただいた方全員に、2024年の為替相場の展望を10名の著名アナリストが執筆しました2024年為替相場の行方、こちらをプレゼントいたします。会場でご参加の方は FX ブースにてお渡しいたします。またオンラインでご参加の方は YouTube のチャット欄よりダウンロードいただけますので、こちらもお楽しみになさってください。現在新春講演会2024はオンラインのご参加のみお申し込み受け付けております。締め切りですが明日1月11日木曜日、明日1月11日木曜日です。参加をご希望される方は楽天証券ホームページよりお申し込みください。なおお申し込みは楽天証券会員の方に限らせていただいております。なおご紹介したセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。ここまで楽天証券からのお知らせでした。さあこの番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからお寄せください。また番組宛てメール送信フォームから随時質問などもお受けいたしておりますので、ぜひお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあではここからはアタゴさんにお話を伺っていきたいと思います。アタゴさん、アタゴさん前回ご出演いただいたのが12月の頭ということですので1ヶ月ぶりということです。
はい、そうですね。
その時はまあ確かまあ1月ぐらいにもしかしたらみたいな話もあったんですけども。
そうですそうです。これ資料ってもう見れるんでしたっけ？うん、7ページ。
はい。7ページいきたいと思います。
はい、これですね。あの日銀ウォッチャーってよく言いますよね、はい、まあ、私もそう言われてるんですけど、あの大体みんな共通してこの主な意見って通称言ってるんですけどね、はい、これあの非常にもう端から端までチェックするんですよ、
はい、
でこれはですね 金融政策決定会合が、行われて、その数日後にですね、あんまりこうエディットしないで、もう本当にあの政策委員が発言したこと、その中で、自分が表に出したい、主張したいっていうことを時数制限あるんですけど、
はい、
一応建前上は総裁に出すっていうことになっているんですね。でそれをまとめて情報発信してるんですよ、
はい、
でこの中に結構ヒントが出ることが多いので、
うん、
非常にこれあの注目するんですよ、うんうん、でこの12月の 今見ているこのご覧いただいているやつっていうのは12月の金融政策決定会合の主な意見、う
んはい、
これがですね、はい、結構面白くてですね、うんうん、私これ見た瞬間にあ1月だとは実は思ったんです、は
い、あもうピンときた、
マイナス金利の解除ね、
結構ですねこの右側にあの目立ったポイントって書いてますけど、はい、まずですねこの中に並んでいる物価に関する意見がかなり前向きだったんですよ、
はい、
当然後ろの方にはちょっと慎重だとかちょっとあるんですよ、あるんですけど全体を通してみると前回に比べるとちょっと前倒し
積極、まあ、だから賃金 その上がるのを待つ人はもうないみたいなねちょっと踏み込んだ感覚なんですかね、
というよりも、まあ、見通しが、ね、その近づいていると、あの 2% 持続的安定的に実現する見通しが角度高まればって言ってるわけですけど、うん、だんだん角度が高まってい ると、
はい、
それから中小企業のプライシングっていうのが非常に注目されるっていう、はいはいはい、要するに何を言ってるかというと支店長会議に注目していますよってことを言ってるわけですよ、う
ん、なるほど、
支店長会議もうすぐあるんですけどね、
うんうん、
それからこれあのおしゃれなことを言う人いるなと思ったんですけど、
おしゃれですか、
めちゃめちゃ難しい言葉を使ってこれあの読めます？この4つ目の鍵括弧。
高知は？
世界。
拙速に？
世界。
近づとか。
近づ。
いやこれさ、これは日銀文学なんですか？
違います。
違うの？
これ違う。
思考してとかさ、そういう言葉は今の時代に使う人いないじゃない。
これ書ける人なかなかいないですよね。
うん。
もう。
だからわざと難しくしてるってことですよ。
どなたが言ってるかはなんとなく想像がつきます。
なんとなくこの人がこの人があるんですよ。だからこれって要するに平たく言っちゃうと、とっととやれって話なん
ですよ。
しのごの言わずにとっととやれっていう。
それをまあちょっと
こうちょっと交渉にね、
交渉に言ってるとおしゃれな言葉で。
つまり要するにね、その政策委員9名、まあ議長が1人あの総裁ですけど、はい、政策委員全体にね、そのちょっとこういうムードが出てると。
うん、
やっぱりこうあとはタイミングの問題とか、うん、やっぱりやった方がいいと、正常化やった方がいいっていう雰囲気がやっぱ出てるっていうのはよく分かる主な意見だったんですよ、
う
ん
う
ん、
はい、まあ頭さんとしては特に分かるわけですね、こういう感じ
のピンとくるわけです、うん、12
月の時点はですよね、
支店長会議を経て1月っていうのがターゲットになったなと思ったんですけど、さっきもちょっと冒頭に言った通りちょっとやっぱ地震が起きちゃったんで、
うん、
これはねあの熊本でも東日本大震災でもあの阪神淡路でもそうなんですけど、うん、やっぱ災害時っていうのはやっぱりそのお金をちゃんと要するに金融システムの安定維持っていうのがもう最優先課題になるので、
はい、
中央銀行としては、
はい、
その時にごちゃごちゃ動くっていうのはやっぱ無理ですよね、
うん、
だからやっぱ地震が起きた瞬間にあ1月はもうちょっとなくなったと思いました、うん、やるべきじゃないと思いました、う
ん、なるほど、
うん、天災にはかなわないわけですね、もう
これはちょっと落ち着いてやっぱり 今じゃないですよ、タイミングとしてはやっぱり、
うんと、まあ、ちょっとこの地震で4月にずれると、
はい、あのタイミングとしてはそれもですね、うん、ちょっといろいろあって、
うん、
BOJ ウォッチャー日銀ウォッチャーの多くの人はですね、
はい、
1月か4月って言ってるわけです、
うん、
なんでっていう話なんですけど、
うんうん、
展望レポートって言いまして、
はい、
物価の見通しを出すタイミングっていうのがその四半期に1回あるわけですよ、
うん、
日銀が、
うん、
それが1月、まあ、直近でいうと1月、
はい、
で次は4月なんですよ、だからここに合わせて物価見通しを情報修正するとともにマイナス金利を解除するだろうっていう、まあうん、ロジックでみんな言うわけですけど、うん、いや別にそれ決まってないと思うんですよ
あ、今までの前例中だけで
全然決まってないんですよ、
そんなああ別にこだわってるわけじゃないと、
もう全然その物価見通しとくっつけて政策変更って日銀の中の人持ってないと思います
よ。あ、
やっぱりだから現場の人に聞いてみないと分かんないよね、そういうのは。
そうかそうか。
いや、さっきもね、僕は頭さんに聞いたんですけども、
はい、
今まであの日銀のその会合に参加してなかった新藤さん、
はい、
まあ政治家が来たわけですよ。なんか岸田さんサイドからね、金利上がんとくれ、上げんといてくれみたいな話かと聞いたんですが、それもあんまり関係ないんです。
政府員の方とか、うん、まあ、今でいうと逆にですね、昔は違うんですよ、うん、昔はあのいやこんな時に金利引き上げるんですかっていう、うん、まあ、そういうプレッシャーのようなものはかつてはあったことはあります、
はいはい、
ただ今はインフレがこれだけ高くて、うん、為替がこれだけ円安で、逆なんですよね、むしろ、
うん、
いい加減にしてくれと、
あ、もう早くやれと、
やっちゃえと、うん、雰囲気の方がむしろ強いので、うん、ある程度のところまではですけど、
あ、
だから
なのにやらない理由っていうのは何なんですか、
まあ、要するに日本銀行としては今一応政策上ですね、物価安定の目標っていうのを定めて 2%、うん、消費者物価上昇率で 2%、うん、しかもそれが安定的に、
安定的って何年観察する
んですか、まあ、難しいんですよ
その角度が、確認されるまで、
それがそう高まるまでがっていうふうに一応そこを、うん、あの抑えてるわけですよね、まだそういう状況じゃないとは言ってるんですけど、ただ私のドタカンで言うとマイナス金利解除の準備はもうすでにできていて、
うん、まあ、いつやってもいいかと、もう
タイミングと、うん、あとはきっかけだと思うんですよ、うん、だから1月もちょっと自信があるんで、まあ、ちょっとないとして、まあ3月4月どっちもありえます、
あ、なるほど、
だから4月っていうふうにハンデを押したように思わない方がいいかもしれないです、3月でもあるかもしれないです、
あ、3月にやる可能性もある、は
い、そっかそっか、多くの人がね物価レポートを見てからと思ってるけれども、そういうわけでもなさそうだ、はい、っていうことなんですね、
可能性ゼロでもないですし、
僕はなんとなく4月みたいな気がするんですけどね、
ただですね、うん、これまであのいろんなところでその植田総裁はですね、支店長会議でその入ってくるヒアリング情報っていうのを、うん、ちゃんと活用しますっていうことを何回も繰り返しおっしゃってるので、うん、やっぱり支店長会議ってポイントになるんですよね
なるほど、
そうするとね、1月の支店長会議11日ですけど、その次の支店長会議っておそらく4月の、ね、下旬ぐらいなんですよ
なるほど、
だからそう考えると支店長会議次やってですね、で4月やった上で、
あ、その
後、うん、あの会場っていう方がまあ分かりやすいですよね、
なるほど、
すいません基本的なことで申し訳ないんですけども、こんなわずかのマイナス幅の金利をゼロに戻すっていうのはやっぱり大きなことなんですか、ゼロですもんこれ戻したとしても
0.25 じゃないですから、 0.1% に、
考え方はちょっと2つ分けなきゃいけないんですけど、はい、1つはじゃあ景気とか、うん、その我々ですよね、生活する上において何か影響あるんですかと、うん、それはないです、正直、うん、ないですよ、うん、もうやっちまえ早くっていう話なんですけど、うん、別の論点があって、うん、これって難しいのは、マイナス金利政策って、まあ、普通一般の国民の皆さんっていうのは、うん、そのスキームって多分知らないと思うんですよ、うん、どういうふうにマイナス金利、どこにマイナス金利つけてんの、はい、うん、別に預金についてるわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、
あの中央銀行にある当座預金、
ま
あ、
預金でそれしたら暴動になりますからね、うん、はい、
おっしゃる通りで、ここどこに一体マイナス 0.1% ってつけてるのっていうとピンとこないと思うんですよね、うん、だけど実際にやってることっていうのは現にあって、うん、でそれは日本銀行に金融機関が納めているお金、うんうん、まあ、それは当座預金っていうんですよ、うん、準備預金といったり当座預金といったり、そこの一部にマイナスの金利をつけてるんですよ、
うん、
ってことは当座預金っていうと準備預金制度っていう、うんうん、まあ、じゃあ法律で決まってるわけですよね、
はい、
その預金に応じて一定の金額を、うん、一定の比率の金額を日銀に預けなさいという、まあ、準備預金制度というのがあって、でそれで預けてるお金っていうのを、まあ、所要準備って言ったりしますけど、でそれを超える金額を今納めてて、
うん、
あの異次元緩和の、
はい、うんうんうん、
ために、
うん、
でそれが当座預金、うん、これ通称あの専門家の間では豚積みと言ったりするんですけど、うん、もう無駄な金、
うん、
まあ、そういう意味で豚積みと言ったりするんですけど、
まあ、ずっとそれが続いてるわけです
ね、続いてるから日本で、うん、それってもう別に機械費用がかさむだけなんで、別にそんなのしたくないわけですね、うん、金融機関にとっては、うん、だからプラス 0.1%、 これはプラスですけど、うん、プラス 0.1% っていう金利をつけますから、
うん、
付き合ってくださいっていうのが今の異次元緩和なんですけど、その一部すいませんマイナスにしますっていう、だからめちゃめちゃ金額がもう200兆円ぐらいもう超えるところにはプラスの 0.1 っていう金利がついてるんですよ、うんうん、だけど20兆円ぐらいですかね、その一部のほんの一部の 当座預金にマイナス 0.1 とつけてるんですね。
でいやそれで八田子さんゼロにする 0.25 とか 0.5 の利上げしないでゼロにするってことは日銀は金融機関に金も払いたくないってことですか。
まあそういうわけじゃないんですけど結局ね何が言いたいかというと当座預金っていうのは要するに準備預金制度っていう制度の中の、うんまあ、枠組みを使ってやってるわけですね。マイナス金利政策っていうつまり一定の金額を所要準備要は積み期間っていう専門的に言うんですけども月の半ばから翌月の半ばまで一月の間に決まった金額を納めなきゃいけないっていう、うんまあ、はいはいはい、一応決まってるんです、
はい、
なのでこの決め事に対してちょっと触ることになるわけですね。マイナス金利政策を解除するという、うん、その仕組み自体に手をつけることになるんで、
うん、
だからちょっと思い出していただきたいのは、うん、2016年の1月にマイナス金利入れたじゃないですか、
うん、
あれサプライズでした、
うんうんうん、
びっくりしました皆さん、
はいはい、
だって直前の国会で黒田総裁はそんなもんやらないっておっしゃってたわけですから、
う
ん、
サプライズ好きでしたからね。
もうびっくりみんなっていう話なわけですけど、そうすると今申し上げた通り当座預金という準備預金制度の枠組みの中のこう一部に手をつけるんで困るわけです金融機関は、うん、いきなりそう言われても、うんうん、なので何が起きたかというと1月の金融政策決定会合でサプライズでマイナス金融政策を導入しますって発表したわけです。でもいきなりその日からは無理なんですよ、
うんうん、
で当座預金制度準備預金制度 のさっき言ったその積み期間というのは月の半ばからスタートするので、うん、あの時にマイナス金利政策事実上というか実質的に開始されたのが2月の半ばからなんです、
うんうんうんうん、
でその猶予を与えないとというか、うん、システム上とか制度上無理なので、
うんはい、
だからある程度こういう仕組みに手をつけるっていうのは例えば長期金利の上限を上げますっていうのとはちょっとわけが違うんですよ、
うん、
これねでもね普通
のちょっと一旦 CM 挟んでいいでしょうか。はい、はいはいはい、ここで一度 CM 挟みます。
まずは無料で取引体験楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号、楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
さあ引き続きあたこさんにお話を伺っていきたいと思いますCM 中もちょっとい
や CM 中危なくて言えねえじゃないですか
本当ですか。
いや私が聞いたかったのは一般人的なね感覚としてマイナス金利解除するっつって 0.1% の利上げって何なんだと。いやそれはゼロに戻すっていうのは分かるんですよ。で後野さんに聞いてたのは
その
後の利上げは通常まあ 0.25 刻みじゃないですか。利上げとか利下げっつったらどこの中央銀行も
まあ
0.25 いけるのかってところですよね。
アメリカはねそうっすよね、うん、
だからそういう形に日本も、なるのかどうかっていうのはねみんな一番気にしてるところだと思うんですよ。
いやすごく重要なポイントなんです。
はい、はい、
そこがマイナス金利政策の解除っていった場合に実はマイナス金利政策を解除する こと自体が問題じゃなくて、うん、むしろ、うん、その先どうすんのっていう方が、うんうん、
まあ先ですよね、
そうマーケットにとっては
今の 0.1 から0に関してはそんなにマーケットに影響しないわけですよ、
関係
ない、関係ないわ、
あのまあ本当に景気にもですね、はい、あんまり影響はないですよね、はい、そんな、はいはい、で多分当座預金の一部のマイナスをもう取っ払って、はい、0.1 に統一するというふうになったとして、ね、じゃあ政策金利どうなるのっていう話になるんですけど、うんうんうん、多分黒田総裁前総裁が就任する直前2013年の3月の時の政策金利に多分戻るんじゃないかと思うんですよ、
うん、
あの時の政策金利っていうのはコールレートオーバーナイトものっていうんですけど、
はいはい、
コールレートの、誘導目標これが0から 0.1 だったんです、
はい、
これに戻るんじゃないかと
思ってで、それでしばらくやるわけですね、
そうです、
でいや私はね、
そう重要なのはその時にその次があるのかっていうことを匂わすかどうかなんですよ、
上田さんがでしょ、
そうです、
これは匂わさないんじゃないんですか、当然
無理でしょう、だから無理、だからゆっくりやんないとやっぱり、うん、
あとね、あのアメリカの方も今あの金融機関への援助が3月で切れちゃうし、
あそう
です、でパウエルが急にピボットしたでしょ、
そうです、
急に、はい、なんかハト派みたいになっちゃって、
あれ覚えてますか、前回ね、うん、ここでお話しした、はい、そのマネーストックがこうなっちゃってるっていう、
はいはいはいはい、
あの辺も結構影響してると思うんですよ、
影響してる、
やっぱりその、
まあ、あの安宅さんがあの時衝撃的に FRB はもう債務超過だと、うん、言われた、まあそういう状況なんですけど、
はい、レポートもね書いてらっしゃいますね、
それで私は思ってるのはね、この頃FOMC のメンバーだとか連銀のメンバー出てきて変なこと言っとるんですよ、かなり慎重なこと言ってて、うん、あのニューヨーク連銀から何から、
はい、
あれはね、うん、ほっといたら今アメリカの地方の銀行全部やばいじゃないですか、ね、だからなんか金融危機が起こりそうなんで急に転換したんじゃないかと、まあ、当然大統領選挙へのね、政治的バイアスもあると思うんだけど、なんか足元からちょっと危なくなってるんじゃないかと、そうすると日本が、私はね、あとこさん、はい、金利なんか上げるわけがないと思ってるんですけど
なんかですね、これ言いましたっけ、あの大体金融政策の効果って1年半から2年って
言われますよね、タイムラグがある、はい、
これまでですね、もう決まってですよ、決まって日銀が動くときっていうのは2年前ぐらいに FRB が動いちゃってるんですよ、
うん、
FRB が動いて ECB が動いて次日銀の順番
が、まあ、周回遅れで来ると、まあ、
それが大体 FRB から2年ぐらいなんですよ、
お
だって今回もそうですよね、
今回利上げは2年遅れてやってくる
そろそろやってくる感じって思って
FRB が利上げを始めて2年経ってから日銀が動こうとしてるんですよ、うん、ってことは向こうは結構利上げの影響が出始める時期なんですよ、
ということです、
なる
毎回、
はい、続きまたこの後の延長戦でお話を伺っていきたいと思いますすいません、もう本当あっという間にお時間です
、本題に行ってないっていう、
はい、来週ですが楽天証券経済研究所今中康夫さんゲストにお迎えする予定となっております、引き続き YouTube ライブの延長戦でお話伺っていきたいと思います、この番組は楽天証券の提供でお送りしました。